よっちゃんと行く韓日食博ボラボラアットマーク大阪国立民族学博物館でございます。ボラボラ文雄君、
はいはい、よろしくお願いいたします。さあ、ね、韓日食博、今イタリアで、はい、食博が行われてますね。
あ、らしいですね。
ミラノというところであって、はい、まあ、あんまり予想以外にこう予想外に報道されてないようですけども、
あの僕の奥さんの友達で、うん、まあ、添乗員の友達でよくあっち行ってる人がいて、まあ、その方によると、うん、結構日本館は楽しいらしいですね。
なんかね、
良くなってきてるらしいですよ、
徐々にね。初め、まあ、非常になんか不評やったのが、
そうそうそう、
まあ、大阪あたりからだんだん盛り上がってきたというようなことも、まあ、大阪の人には聞きましたけども
、ただですね、ものすごい人で、はい、あのもうそのオープン直後に並んでも 3,4 巻ぐらいしか行けないぐらいの人のでらしいですね。
まあ、これも直接僕聞いた話やらしい、マスコミさんの取材からの話で、
まあ、僕はね、その知り合いの方から聞いたんで、結構正確やと思いますよ。
日本館がまあ一番たくさん人が並んでいただいているとかいうようなことも聞きました
けど、ね、それはまあ僕は知りませんからね。
そういうように報道はされておりますね。うん、初めはなんかね、あのアラビアの方っていうかね、確か
そうそうそう、あのね、中東かどっかの方がものすごい人気あるらしいね、
あったんやけども、それがだんだんまあ変わってきて、うん、日本館になって、まあ、日本館が今のところは一番長い時間というようなことも聞きました。ま
あ、裏技もいろいろあるらしいですよ。
あ、そうですか。あ
の東門から入るのと西門から入るのはどっちが早いかとか、バスで送迎、バス待っとったら時間が遅なるとか、いろいろ言うてましたけどね。
そうですか。
まあ、慣れてる方はとか、地元の方と知り合いの人はね、そういうことは分かるんですけど、
でしょうね。まあ、普通行くもんはどうしようもないですもんね。
そうそうなんですよ。
まあ、そんなんで、まあ、あのいわゆる食泊というような文字に僕第一惹かれましてね、
うん、
まあ、民泊で、韓日食泊というユニークな展覧会が、まあ、今行われていると。
2015年の8月27日にスタートいたしまして、はい、11月の10日まで行われているということなんで、
ね、
まあ、まだまだ、はい、この放送聞いても全然時間は大丈夫です
、そうなんですよね。それでまあミラノの方は、はい、まあいろいろなものが食べられるとか、
あ、そうなんですか。
そうらしいですよ。ただの振る舞いがあるとか、日本館ではいろいろ各都道府県あたりが行ってですね、
はい、
まあ、ほとんど無料に近いところで食べさせているとかですね、
うん、
いろいろその各、例えばまあ有名な外食チェーンとかそういうところが店を出して、それはもちろん有料でしょうけどね、
はいはいはい、
まあ、食泊ということはそういうことであって、
うん、
食べ物というのは食べてみんとわからんわな。
まあ、確かにその説明の文字とか映像だけ見てる分にはなんやこれって感じですよね。
ね、まあ、そういうことで今回のその韓日食泊というのもですね、
はい、
僕はそういうような博覧会な会なと思ってたわけなんですよ。
あ、実際に韓国の
行くまでは
料理とか日本の料理食べれると思ったんですか。
食べれるというか、そういう、まあ、食べられなくてもそういう料理がですね、
はい、
まあ、匂いがするとかね、
うん、
まあ、現実になんかそこで煮炊きが行われてるシーンがあるとかですね、
シーンというか、まあ、実際その目の前でやってる
って、ね、目の前に例えば焼肉がバーっとこう煙を上げて、はい、いってるとかですね、
うん、
そういうようなように韓日食泊という文字はそういうように読めますもんね。
ということは、まあ、今の流れ的にはそういうことじゃなかったってことですか。
なかったんです、まあ、それはなかった理由は、まあ、いろいろと向こうで聞いたこともありましてですね、
はい、
まあ、正式にはここでいわゆる取材を申し込んでの取材はないです、
うん、
我々はまあ大体取材申し込んでの取材 もありますけども、
はい、
ほとんどが、申し込まずに勝手にまあ自分で金払ったり、
そうそう、
とか誰かに招待状を持ったりして行ってですね、そこをまあ関係者の方のインタビューはなしにですねまあ適当にその例えば向こうでしたら係の方とか主演さんの中に話を聞きながら、
まあ、本来の意味での取材ですからね、
できるだけまあ一般の方が行ってですね、
はい、
まあ見られるような感じの取材をまあできたらしたいと。
あれやっぱりこう事前にアポ取ると普段と違う格好でやらはるとこもありますんでね、
まあ、まあそうですね、
まあ、だからそういう意味ではまあ僕らの取材はまさにこうお客さん目線での取材、うん、今回の取材はね、
まあ、なるべくしようと心得てるんですよね、はい、ただまああまりにも値段高かったりですね、
はい、
いうようなことになると経済的な理由でね、
はい、
まあ、主催者の方に甘えてですね、
うんうん、
まあ、教えてもらったりただで入れてもらったりしながらということになると、はい、しかしこれちょっとねこれは意義外れますもんね、
うん、そうですね、
だからまあできたら今回やったような感じでですね、
はい、
招待券をある方にいただいて、
あ、いただいたんですか。
いただいたんですね。
ありがとうございます、
まあ、松井さんもくれはりましたね。
松井さんじゃないですよ今回は、
うん、いや松井さんもくれはったんです。
あ、くれたけど、
この招待券これ使ったのは別の方の招待券、
僕らももらいもんばっかりですね。
そういうことですね。だからそういう一般の人がまあどっかでもろてきたあるいはもろて回ってきたのかも分かりませんけども、そういうようなまあ方で、今回だから入場料は僕払ってないんですよね。
万博記念公演ですか、千里万博公演で開催されてるんですけど、はいはい、あの記念公演の中入るのもお金いるじゃないですか。
そうですね、 まあ、その辺を含めましてですね、はい、今日はこの韓日食博というですね、
はい、
こちらの誤解も含めて、また逆に誤解が面白くなったとこも含めてですね、はい、ちょっとこのタイトル自身がね面白いなと思いましたね。
パンフレット面白いですね。
はいはい。
これ米ですか？
え、
パンフレット米、
あ、米、バッグは米でしょうね。
やっぱりこれは韓国も日本もそれぞれ米の文化っていうことを示してる
のかな。これも大きなね、これただ単にこの米見てるだけでわからないんですけどね、中入っていって、
はい、
見ますと、なんでこれバッグに米があるかということがですね、多分僕も説明すると思います。しなかったらまた聞いてください、そちらから大事なこと飛ばすことは。
もし皆さんそのパンフレット見たい方は、韓日食博で検索したらホームページ出てきますので、
そうですね、
これ見てください、
はい。まあ、そんなんで僕はこの米も見たときにね、
はい、
韓国の米でも食えるんかいな思ったり、触れるんかいなとも思ってたわけなんです。食博というのは、今イタリアが食博がね、そういうような食べ物を実際食べさす、まあ、はい、来た人にはサービスするとかね、呼び声があるとかいうようなことをやってましたから、まあ、しかも国立民族学博物館というですね、まあ、日本で一番のこういうような博物館ですから、
はい、
そういうことがまあふんだんに見られるかいなと、しかしそれにしてもああいうところで煙を上げたりですね、まあ、そんなことしたら消防も大変やるしですね、そんなことができるんかいなと思うような疑問も両方あったんですよ。まあ、それほど逆に言うて、今回の韓日食博の、見物というか見学というのは事前勉強も何もせずに、招待券をいただいた時についてたこの一枚のパンフレットのみのですね、
はい、
知識で普通の人がちょっと興味持っていくような感じでですね、しかも僕だけやとちょっとまたね一尾って難しいことも言うかもわからんので、うちの、まあ、この JOBBB のですね、食事担当、まあ、料理担当のよっちゃんというね、まあ、あのいい意味での、いい意味での素人ですよね。あんまりそのなんちゅうんですか、深くものを、まあ、考えると時もあるけど、割とまあ単純に行くというような、まあ、そこらのおばちゃんですわ、僕の嫁はんですけどね、この人も一緒に来てもうて
、はい、
私が妙に難しいことを言わんようなブレーキ役にも来てもらったっていう、
ね、じゃあ今日スタジオにはよっちゃん来てないんですけど、
よっちゃんはね今読んだら来ますけど、まあ、下になんか急いでなんかやってたからですね、もうあえてあの呼ばなかって、
じゃあまあ文雄君プラス、まあ、文雄君もよっちゃん視点でこう今日は語ってもらおうかなと思います、まあ、
よっちゃんの、よっちゃんの見方、よっちゃんがまあいろんなまたちょっとした小事件も起こしましたんで、向こうで、まあ、そんなことも含めてですね、
いいですね、正直
正直結構ですね、これも多分言えると思います。そんなところで、まあ、あの本当のど素人の人がちょっとした興味で食博ということに惹かれていった結果どういうことが分かったか、でこのパンフレットの米粒がどういう意味が分かったかと、まあ、こういうところはねなかなか安倍さんのね安倍記者の隠し事みたいなことでね、この米が非常にこれ大きな意味があったんですよね。まあ、その辺のところがこれ書いてないのか民泊のおもろいとか分からんけども、まあ、向こう行って感じってことですよね。
まあ、今回のパンフレットのデザイン結構凝ってますよね。
そうです、
そのお米バッグに、韓日食博っていう漢字で書かれてるんですけど、それぞれ韓の文字に唐辛子があったりとか、
そうです
ね、で日の方にはこれ、小松菜かほうれん草かわからないですけど、
そういうもんがね、
そういうので文字書かれてて、
そうですね、
でお箸も、はい、まあ、向こうの韓国の、
はい、
いわゆるそのスジョップっていうんですかね、スプーンとお箸、はい、
そうです、
金属の、
そうです、
で日本は、まあ、お箸だけ、
そうですね
っていうデザインですよね。
従来のちょっとね、いわゆる国立民族学博物館というような冠が抜けたようなパンフレットですよね。
そうですね、
これもね行ってみて分かったんですよね。いろいろの学校が教材としてですね、
はい、
まあ、あの関わっているということですよね。もちろん主催は、
はい、
大阪の国立民族学博物館とですね、まあ、韓国ソウルやと思いますけども、韓国国立民族博物館、これ民族の字はちょっと違うんですけどね、この2つが主催をしてるんですけど、共催として大阪工業大学、ね、それとかですね、京都造形芸術大学とか、ね、
あ、これ京都支局の近くの、
そうですね、そうですね、そしてあのこれの京都造形芸術大学と、
はい、
まあ、姉妹関係というんですが進んでますですね、
はいはい、
韓国のこういう芸術院とかいうところ、
コリアンナショナルユニバーシティオブアーツという、
そういう英語で書いてあるのでうまいこと言えないんですけど、こういうところもまあ協力しているということで、共催ですから、まあ、同じ資格で入っているとも言えますね、主催と共催ですから、そういうところがこういうような今までなかったような面白いこうパンフレットね、このもう箸ともこのスプーンの関係がよく分かりますもんね、似てるけどちゃうというね、そういうところで似てるけどちゃうというのが分かち合いおもてなしの形というね、こういうちょっと一見したとこ何言うとるわからんような
サブタイトルついてますね、
サブタイトルがついてるんですよね。なかなか読みは深いんですけども、まあ、全て私は読めてると思ってませんけども、とりあえずまあ素直な感想でね、
はい、
今日はよっちゃんと一緒に日曜日でしたですね、2015年の、10月の14日の日曜日改正でございましたけども、
10月の4日ですね、
4日でしたか、
はい、
自分の文字
で読めてます、また14日来てない、来てないんで、
お前はね、はい、 24日中
未来に行くことはできないですよね、
うん、まあまあ、 行く時も時々ありますが気をつけてください。もうね、2015年の10月の4日でございます。なんでこれ14日とか言ったのか分かりませんが、はい、
そんなもん俺にも知らない、
本当不
思議、ね、14日しかも、もう水曜日やからな、
ほんまやね、この辺がちょっとね、うん、僕も頭の脳髄が柔らかくなってきたんちゃうかやなと、はい、隙間が空いてるんちゃうか、
僕はそこら辺は訂正していきます
んで、思っていきます、はい、それで、快晴でございました。気持ちのいい日ですね。で、まあ、よっちゃんを誘ってですね、
はい、
9時25分でございました。
朝の9時25分、
朝の9時25分ですね。千里中央、私の住んでるとこですよね、
はい、
ここは、まあ、モノレールの駅もあるわけ、大阪モノレールっていう、うん、大阪高速鉄道中かな、まあ、どうでもいいことやけども、そのモノレールに乗りました。はい、で、まあ、ほぼ 100% 乗車でね、モノレールこの頃儲かってるんですよね。
要するに満席ってことですか。
満席でした。まあ、やっとちょっと一番前に乗ってて、うん、2人が座り込めたというか。
どっちが座ったの、いっちゃん前の。どっちが座ったの。
一番前じゃないです。この今度はそんなに前行ってません。真ん中ぐらいね。
じゃあ謝罪なしですか。
謝罪なし。今回はもうそういうことせんとですね、まあ、韓日触白に、
はい、
まあ、集中して取材をしようということで、はい、まあ、いわゆる動画撮っておりません、
うん、
そんなんでやっと、まあ、よちゃんとわしが尻こすり合いながら座れるぐらいのところが空いとったんで、うんうんうん、まあ、年寄りでもあるし、まあ、おとなしく座ろうかいなと思って座りました、
うんうん、
でそれで、まあ、ずっと行きましてですね、
はい、
9時31分、これ結局4分ぐらい、いや25分から30分
6分かな、
うん、そんなもんかな、うん、まあ、その辺計算してください、
はい、
万博のですね、あれ中央口とかなんか言うたやな、
万博記念公園、
あ、それやそれや、万博記念公園駅へ着きました、
はい、
はい、これドーッと降りましたね。
あそこ人めっちゃ降りるんですよ。
もうこの日はね、
はい、
もう大変でしたですよ。もう子供さん連れとかね、
はい、
いろんな、またそれといろいろ向こうでまたお店やってるんかな思ったんですけど、中でね、
あの
お店があったでしょ
う、屋台車博みたいな、
屋台博みたいなのやってるんか思いましたね、うん、そんなんもあったんか知れません。いろんな荷物持った人とかがもういっぱい乗ってた、
うん、
まあ、モノレールも万博中央公園口へ着いてですね、
はい、
ドカッと降りて着きましたですね。で僕もバーンと降りたんですよね。で降りて、
バーンと降りたじゃん、どういう表現ですか。
いやいや、
バーンと降りたんですか。おー着いたぞー言って、
このペトペとか言うらしいですね、こんなんをね。このパトペやとかなんか擬音語のことを言うらしいんですけども、この触覚の中でこのね、このパトペ、このマトペやったかなんか、うん、まあ、そうフランス語らしいんですけど、それ擬音語っていうのがごつ大きい出てくるんですよ。まあ、あえてこれで言うたんですけど、
フランス語ですか。
ドカーンとベシャーンとバーンと降りたということですよね。
雰囲気、雰囲気や
ね、
雰囲気、
雰囲気、雰囲気、やっぱりね、そういうところ大事ですよね、うん、まあ、そういうところが、
うん、
どんどんどん出てきたというところが民泊でないですね、
うん、
他の大学とか、韓国の芸術院がですね参加しているところでしょうね。 ある意味でね、ちょっと国立民族学民泊のですね、今までの展示が
歯が引っかかって言えとらん
から、そうですね、まあ、もっと捨てるというのもせえや、
民泊で、いや、もうこれから民泊、
民泊の従来の展示とね、
はい、
ちょっとちゃうところでね、一種の可能性を感じましたよ。こういうようになればですね、特に若い子が来るんちゃうかいなという。あ、
それはもうこの展覧会の話、
展覧会これ入ってます。まだまだ行ってませんけどね、はいはい、まあ、そんなどうというところから行ったんですけど、そのオノパトペがですね、
あ、言えた、
あったということ。いや、それ間違ってるかもしれない、字を引いてくれ。まあ、そんな言葉では擬音語ですよ、要はね、はい、それで、ドッと降りてドラガッと階段を上がって、はい、上のホールに着いたんですよね、
うん、
このホールがまたたくさんの人でね、駅のホールですけどね、すごいでしょこれね、パンフレットを配ってるおっちゃんがいてはりまして、見てみますとホールまだまだ改札出てませんよ。出る前のホール、万博記念公園駅が生まれ変わりますとか言ってますよね。
どう生まれ変わ
る、愛称太陽の駅とか、それは光と緑があふれる公園のような場所になるという書いてましたですね。
なるほど、名前がちょっと変わるんですね。
変わってというのは、これ9月もう間もなく10月やったから、
はい、
なんかあの子に大きなですね、
はい、
エキスポシティというね、
うん、
まあ、水道館すごいな、あれ結構クジラのような格好の水道館とかね、うん、それは他にもいろいろ
観覧車と水道館できてるんですか。
ほとんどできてるね。
そうなんですか。
あれもうあと水入っとんじゃんか、ぼちぼちそんな感じしましたけどね。
それは水な、それは
水入っとると思う、あれもね、まあ、まあ、そんな水族館があったり、
はい、
大きな、まあ、世界最大クラスというような、
何やらこ
う、
すごいやん、
できるとかね、
IMAX とかありますよ、
まあ、いろいろなもんが、
こんなんできたん、
できない、クジラみたいな格好やろ、
ニフレルっていう名前の、
ニフレルという愛称らしいな、
また中にね、
うん、
クレーン車あるから、
あ、まあ、ちょっとあるな、
うん、
向こうかもしれんね、これ、向こうのマンションがなかったら、とるかもわからないよね。
おもろい おもろいなこれ、
うん、これまたお前のパスポートがこれ使えるかどうかしたんけどね、
海遊館
多分使えへんやろな、海遊館がやっとるらしいよ。
ああそうなんですか、
やっと
割引とか受けれるんかな、
まあ分からんそこら分からん、まあ、
その大きなショッピングセンターみたいなのが出てるんですね、
そうそうそう、
でその中にニフレルってい
う、
水族館があったり、
なんやかんやったり、
ね、アイマックスシアターがあったり
とか、いろいろと、まあ
映画も見れるんですね、
うん、映画見られたり
面白そうやないですか、う
ん、まあ面白いで、ま、マンションができたりね、まあ、千里中央の客が向こう流れるんちゃうかということで、千里中央のね、商店街のちょっと心配してましたけどね、
まあ、それでまた切磋琢磨してね、
あそういうもんです、
面白いものができるんですよ、
ま、この北摂のあたりにまた大きな
ぬるま湯使っとったらダメですよね、
偉そうなこと言うな、はい、まあそんなんでね、うん、それを機会に、はい、このモノレールも25周年の記念でもあるし、そうですね、大きくこの太陽の駅という愛称でバーンと行くということですよね。
確かに文夫君がさっき言ったように、うん、万博記念公園駅って覚えにくいですわね、
うん、言いにくいわな、
それやったら、まあ、太陽の駅の方が、まあ、近くに太陽の塔もありますから、その周知徹底はしやすいかもしれないですね、
なんかこう南米の駅みたいな感じするけどね、そうそうそう、まあ、それはいいじゃないですか、まあ、そういうような子で、うん、まあ、あのモノレールのこの駅も脱皮するということやろね、はい、でそれでおもろかったのは当日それを記念して、まあ、10月4日の日曜日にですね、はい、この無料入場無料というかその駅自身がその会場になっとるから、はい、無料もクソもないんでしょうけども、はい、おもろかったですね、いろいろね、ショーがあったんですよね、うん、まず、まあ、これちょっと時間もったいないけど、まあ、やってまおうか、特設ステージが組んでましてね、はい、僕これ何のことわからないんですけど、羊のショーンというのがね来るということで、
あ羊のショーンってあれですよ、イギリスのアニメですよ、
あそうですか、
ガードマンスタジオっていうとこが作ったアニメで、
おなんかこれ見てると羊に見えないんですけどね、
7月のね確か4日に劇場公開した、
う
ん、今年の
そうですか、
まあ、最新版の劇場作品がありますね、
なるほど、11月の19日にグランドオープンするその、はい、まあ、エキスポシティの
いつって、いつで
11月の19日にグランドオープンとか言ってました、はい、エキスポシティがね、ここの、まあ、あのミニなんか映画館ができるんかな、はいはい、そこでその羊のショーンが出るということで、それが、まあ、前公開ということやろ
う
ね、
ちなみにショーンっていうのはね、はい、あの剃るっていう意味のなんかシェーブのショーンっていうのとかけてるらしいですね、
そうですか、そうですか、
まあ、羊なんで毛を剃るというね、
は
い、
写真撮影会を開催するということで、
なるほど、
ということ、それとステージの2としては、はい、沿線大学パフォーマンスというのがあったんですよね、大阪大学とか関西大学とか、うん、立命館大学、これいずれも確かにねモノレールの沿線にありますね、
リッツもあるんですか、
リッツあります、リッツはあの茨城のとこでしょ、まあ、沿線上ちょっと離れとるけどね、あれはね、まあ、それとか梅花中学とか梅花高等学校、これ大学やないんですけど、はいはい、こんなも入ってましたね、うん、これもちょっと離れておりましたな、
うん、ま
あまあ強引にこんなとかどうでもいいですけどねまあそんなのあったり、はい、で、まあ、特設コースとしてワークショップコラボ企画、うん、レゴスクールと書いてました、
ね、レゴね、それね、なんでそこでやってるか教えましょうか、
そうですか、
あちらの海遊館の方にね、はいはい、レゴランドができたんですよ、
なるほど、
でニフレルが海遊館系列の施設なんでそっちに来てるんですよね、
はい、みんなで千里の街を作ろうということ で、
いいです、ね、
これね大阪大学レゴ部っていうのがあるらしいんですけども、
なるほど、
で日高式モノレールというこれが2つかけてですね、はい、そんなのを作るとか、まあ、抽選券があるとかそんなのがいっぱいあったんですよね、うん、これあんまり時間取ってられません、まあ、そんなんでそのもう駅の構内自身がもう満員になってましてね、ごたごたしてったんです、でその中でおもろかったのは、はい、そのど真ん中にドーンとありました、これ写真撮っておきましたからてっぺくも見てもらったら分かるんですけども、
これですか、
あそうです、巨大なね木で作ったね玉があるんですよね、
球体っていうのかな、
球体っていうかね、これあの、まあ、台はついてなかったですけどね、はいはい、無題とか書いてまして、これがあの1998年に大阪トリエンナーレっていうのがあったらしいんですけども、はいはい、その時になんか韓国のイシェヒオ先生っていうんですかね、まあ、芸術家の方が、まあ、1965年に作ったこれを持ってきはってグランプリを受賞しはったと、モノレールの駅というのは、うん、どうもあの大阪府がまあ入ってますもんね、モノレールの資本の中で第三セクターですからね、うん、そのせいか知らんけど大阪府の集めたようなこういうようなどこにも置き場のないようなもんがいっぱい並んでるんですよ、
置き場のない
はっきり言うてもうこんなん置くとこないわと、大阪は特に美術館がないですからね、置くとこないのを、まあ、モノレールに押し付けてるというようなように僕は感じてるんですけども、
かなり巨大なもんですね、
巨大なもんで、なんかわけのわからんもんですよ、これが面白かったですよ、
面白いねこれね、
うん、これね木をね削って、うん、なんかもうあの薪みたいなもん削ったり、はいはい、木の、あの模様を生かしてそれ球体になってるんですよね、
これどうやって作ったんやろな、
うん、これそういうこと、
皆さんあれですよ、一本の木を球体にしたんじゃなくて、
違います違います、
あの 何百本もの
幹みたいな細い幹をね、木を切ったり削ったり、
こんなんでき
んねや、真ん中割ったりしてね、あのよっちゃんはねバタバタと走っていってね、はい、あれマサメやって言うと思うんですよ、ね、
めっちゃ触ってるやん、
触っとんね
めっちゃ触ってるやん、でしかも触って手に寄ってますよ、
うんうん、どんな匂いがするかって、もうその管理人の方がね、はいはい、もう 2,3 年走ってき
た、だって周りに立派な柵入って、
あもうこんなもんあの人にと
ってはね、まあまあ、いやてかね、こんなもんね触るなっていう方が僕はナンセンスやから、よっちゃん僕は正しいと思う、
いや、あの
これ触ったり舐めたり、
ね、注意はしやがなかったんですけどね、
舐めてもいいんですよ、
まあまあ、舐めるまではいかなかったんですけども、
う
ん、
いや芸術って本来そういうもんですからね、だから周りから見てね、ほうとかいうもんじゃないですよ、ま
あ、その通りです、私もそれは賛成です、
これ面白いな、
しかし、まあ、注意はしやがなかったけども、うん、2,3 人監視の方がね走ってきはりまして、うん、遠巻きに取り巻いてはってね、うん、まあ蹴ったりしたらこれ怒らはったでしょうけど、
そこはサッカーボールみたいにね、
うん、まあ、あの大変これなおもろいな言いながら、韓国の人が作ったんや言うてね、まあ置いていつも置いてたんや思いますけど、こんな真ん中に置いてるのは少な、は
い
はい、あんまりなかったような気がしました。
これ面白いな、これ
なかなか、これはね
写真で見たらよう分からへんねんけど、うんうんうん、なんかこういう料理あるわな、
あ
ゼリーで固めた、
あそうか、
これゼリーでは固めてないやろ、
ゼリーは中入ってんと思います
よ、というかその樹脂みたいなやつで固め、ま
あ、いやそれは樹脂かなんかで固めてるかもしれないね、こんなのあるのはね、ただまあ匂いを嗅いでましたけど、匂いせえへんわ、はい、残念がってましたけどね、なんかヒノキ風呂のような匂いがするかと思ったんです ね、
あ、 なるほどね、
まあ、ああいう鑑賞の仕方するのはやっぱりよっちゃんだけでございまして、子供も不思議なおばちゃんおるなというような感じで周りで見ておりました。で3人ぐらいの監視員の方が周り取り囲んでね、うん、それ以上やったら止めなあかんなと、うんうん、まあ、止めなかったら偉いわな、うんうん、これぐらいのところでね、まあ、あの作った人もね、韓国の人イーさんも喜んであると思いますよ、
ジェヒオ
さんという人ですね、はい、あの、なんか漢字もあるんですけど難しいから言いません、時間取りますはい、あ、まあ、そういうようなちょっとした最初のワンポイント事件
があります。いやこれ面白いわ、このオブジェ
おもろいしね、
これな、
万博記念公園駅のね、うん、あのホールというのはね、まあ、それを考えて作ってたんかなんか知りませんけども、うん、大変広くていろんなことができるね、
あで、まあ、最高のっていうか、あもう太陽の光がよう入ってくる
しな、それこそ僕もあの、ね、しょうもない言ってるあの爆発だのね、太陽の塔ももう目の前に見えるしね、はい、まあ、なかなかこうなんか世界的な一つのポイントになるような場所やなというような感じがしましてね、で、まあ、これ、まあ、韓国の人が作ってあるというので、あ、まあ、韓日食博というね、韓との関係もあってですね、久しぶりにすごいいいもん見たなという、墨の上だったらわからんかったかもわかりませんけど、ね、
これ不思議やけど、なんで無題なんやろな、
うん、まあ、そんな流行ったんでしょ、なんで無題とかつけるそのこの当時の風潮として、
まさにその無題っていうのがタイトルみたいなもんですかね、
う
ん、
そういうことで、そういう芸術家でそういうねとこあるんですよ、あるいはこのイーサがつけはったんか、うん、あるいはビエンナーレがつけたんか分かりませんけど、うん、そういうのが流行ったね、無題とかなんかいうような時期があったんですよね、うん、まあ、ちょっとで別からなかったけど、その辺なんかちょっとあおもろ い、 い、
うん、みたいな発想、なぜ僕はそれを聞くかというと、はい、その無題やったら、うん、その作品の名前言えないじゃないですか、
そうです、
だからこのイーサが作ったって分からないじゃないですか、
そうです、
ね、いやこの作品なんですが、
はい、
無題
です、イキューでいいんです、これはイノキュー、イノイーサのキューと書いてイキューって言ったらね、 あこれ何回なと思う
ね、キノキューでモッキューとかね、
モッキューイキューとか、モッキューイキューとかね、
そうそうそう、
まあ、勝手なこと言うとおります、うん、まあ、そんなことで、うん、ここでちょっとまたあの、まあ、大学生のね、うん、レゴクラブが準備しとったりして ね、
あ レ、 ゴね、あ
レゴクラブってあんなんか、
レゴってね、
まあ、体操もするらしいね、あのクラブはね、
あ、そう、
はいはい、
あ、 いや、ある人によるとものすごくええおもちゃらしいですよ、
うん、あ、 そ、 うです、
その代わりね、値段が、まあ、やっぱりスウェーデンかどっかのものなんで、
あ、負けよな、
そう、ええ値段する、まあ、そうや、レゴといえば文雄君の故郷の高島にもあるがな、レゴの、
レゴもある、京都の駅 の、 あの近いにもおもろいの
があったわ、レゴな、あるらしいな、
あれおもろいよ、
レゴって結構日本中、
まあ、レゴでも奈良県にね、あのレゴのちょっとちっちゃいのが出てきてね、
は
い、よちゃんがなんかお前のユイのプレゼン誕生日にプレゼントするとか、
レゴみたいなやつやろ、
みたいなやつ、うん、あれ結構おもろいらしいよ、
組み立てていろいろ作るやつ、
あれちゃん喜んでるらしいんですけどね、
そうですか、
うん、まあ、そういうのが出てきて、うん、まあ、日本風のレゴがまあ出るか、奈良に出るかも出てるんでしょうね、うん、まあ、そんなのがあって、まあ、ここでゆっくりしてたら先があるという、もうみんなゾロと出ていきよしやな、要はその入り口で並ぶんが嫌やからで、
はいはい、
もうよちゃんもうその辺にもう弾解放したれや言うて、やめさせて、うん、出ました、
はい、
まあ、改札出ましたね、ならそしたらいきなりモズが高鳴きを始めましてね、
秋ですね、
ですね、今も鳴いておりました
けどね、大阪の確か鳥ですよね、
モズヤンというのがね、もう一つはっきりしない青みたいな、なんかちょどういたらいいか、
あの松井のおっちゃんがやってるやつやろ、
松井さんのね、まあ、センス悪いあの人はね、ええ人なんですよけどね、センス悪いね、まあそんなんでモズの高鳴きが聞こえてまいり、今その横からも聞こえておりましたが、はい、はい、それでまあ、 あのどんどん出ていきました、ほんな前にニフエルというんですか、
はい、
水族館が
さっきちょっと話してましたけどね、
あ、これはできとるやんけということで、はい、あ、そう、9月な、ね、何ちゃったかなんかの書いて、
9月11月19日にグランドオープンって書いてます、これね、皆さんグランドオープンって何のことかわからないと言うでしょ、オープンと何が違うねんっていう、
そうじゃん、
で 多分ね、まあ、僕の意見といたしましては、
意見方になる、
普通のオープンはその施設の中のとある、うん、まあ、店 が, 部分がオープンして、でグランドオープンっていうのは
全体、
そうそう、施設の中の全部の店がオープンする。あのね、前ね、うん、あそこ の, なあ の, あの天王寺にある、うん、何でしたっけ、あの
高いやつやろ、
高いやつ、まあ、日本一高いビル、
そうそうそう、
あそこがね、うん、そういうやり方したんですよ。その前はね、うん、あの中之島の、
要はそれ客集めしとるわけ、
あのなんとかタワーってあるでしょ、朝日新聞本社の横の、 あれもね、確かね、普通のオープンとグランドオープンがね、ちょっと時間が差異があったんですよ。
なるほどね、
だ多分もしかしたらここも一部も空いてるんかもしれないですね、
パチンコ屋さんのオープンとして。
あ、そうそう、だから
何回も何回もオープンがあんねや。
いや、まあまあパチンコ屋とはまた違うんですけど。
そうですか、まあまあ一回で弱いオープンはなんかややこしくすんな、
ほんま。
まあ、それは勝手に私の言ってることで気にせんといてくださいね、はい、そんなんがあって、うん、もうあの水族館が、あ、これクジラというかジンベエザメの格好デザイン真似よったやな、というか真似とって、
ね、
真似でもいいんやけども、そんなんがあって、
ね、角のない
ビルですね、ふにゃーっとした感じのですね、はい、その横を通っていくとまだ工事中ということでフェンスが張っておったり、はい、向こうの方でまだ高いクレーンがね、
さすがによっちゃんここは入らんかったよ、
これはね入らんかったけど、うん、あ、こんなとこで切符が売れる買えるんかとか言うてね、周りに切符買えるなとこがあったんですけど、それはちょっと興味持って示してましたですね。あ、ここにあります、あの万博の時にね、はい、役割果たした、うん、あのおっちゃんの銅像があるんですけど、
ありますね、
あれをみんな無視しとるな、誰も見とらへんちょ、残念で
ございます。植え込みの中にお
る人でしょ。そういうの僕はいつもあれね、はい、生打物は言うてへんけど、
挨拶してるんか、
ちゃんと見てるんですけど。
あ、そうですか、はい、お地蔵さんだろ、
そして、まあ、あの太陽の塔 の, あの売ってる売店がいっぱいあります、はいはい、あるばっかりの専門の売店があります、
はい、ありますね、
その横のところの橋を通りますと、はい、例の岡本太郎さんのですね、はい、太陽の塔がバーンと正面に見えてまいりました。大阪モノレールの線路の下、もうその線路をずっとくぐりました、上でゴーッと走るのも、うん、あの気持ちいいもんでございます。自然文化園のところに着きましたね、はい、ここを通らないと、はい、その国立、まあ何回も言いません、民泊へは行けないということですよね。これがまあちょっと民泊の大変しんどいところなんでしょうね。でそれで、まあ、私がいただいた招待券はですね、はい、半をもらいますとそこは無料で通れるようになってます。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、この民泊 の, あの切符箱で買うことができるんですよ。でその場合は半を押してますとですね、はい、この自然文化園の通貨料金は無料になるんですよね。
ああ、なるほど。ということは、まあ、通貨料金も含めてのこれ850円かな、
う
ん、大人が。
あ、そうですね、まあ多分そうやと
850円、いや、当てます、830円です。
その辺にチケットお前に渡して、
ホームページに書いてますんで、当てます、まあ、830円払えば、うん、あの文化園の
スルーできるわけです。
あ、なるほどね。
ほんでスルーできて、はい、しかも民泊の入り口のところが出られて、うん、で帰るとき同じとこ来るときはその半券を残して、半券というかチケットを持っとったらね、うん、まあ、2回だからスルーできるわけですよね、うん、私は帰るバスで帰りましたから、うん、そこ通らなかったんですけど、
あ、そこの料金体系がちょっとややこしい、まあ、ですよね、この万博公園っていうのは。
これだけあの国立の大きなですね、世界に誇る民泊なのにですね、なんでこの問題が解決できないかというところは、うん、やっぱり
ね、そこら辺のね、煩わしさがあるからね、まあ、言うたら悪いけど大阪はね、中途半端なんですよ。
そうかもし
れない、ね、そこをね、こうみんなが気持ちよく通れるようにしたら、
うん、
大阪はね、東京抜きますよ。
ね、まあそうかもしれませんね、うん、なんか橋本さんみたいに言うとるよね東京になったん違いなん
で、橋本さんは東京に習えって言ってるんですよ。僕はちゃいますよ、僕はね、東京なんかもうぶっ潰せっていう方なんで、
まあ、岡本太郎と一緒、は
い、まあ、もっとすごいですよ。
そうですか、まあ、まあ、それを置いときまして、とりあえずその
時、東京の方ごめんなさい、
ね、よっちゃんが2回目のちょっとした事件を起こしましたここで、というのはあまりにもたくさんその自然公園の前のところに切符売り場にも長蛇の列でね、はい、もう行けへん通れへんわけや。でほとんどの人が自然公園入るっていう目的の人で、まあ、残念ながら民泊はそんなにたくさんいてへんかったよね。だからまあ、うん、我々民泊の民泊というのは、うん、
民泊組ですよね。
民泊組なんですよ、ね、はい、でしかも10時から民泊が開くいうことやから、はい、まあ多分日曜日やからガサッと混むかいなと思ってね、早いこと言っと
かんと。かなり早かったですね。
え、
9時31分にもついてるじゃないですか。
そうです、9時31分ついてる。それで間を、まあ、取るのも解散してね、あ、これ20分僕はまあかかると思ったんですよ、
はいはいはい、
でそんなんがあったもんやから、とにかく早いこと自然公園を通過したい したいから、その長蛇の列に並ばんでも、民泊だけ特別の、まあ、言うてみたら入り口があるんちゃうかいなと思った。通過だけですから、
はいはい、なかった。
いや、それはやな、はい、そのもうガードマンっていうかじいさん、俺ぐらいの年齢のやな、まあボケじじばっかり多かったんですけどもあの、まあ、僕も含めてボケてまんやん、じいさんで、ね、その人に聞いに行ったらね、全然容量はええねんだよね。 どこにそのスルーするための半押すところがあるかとかね、うん、もう人が満員でなってで、よっちゃんがもうガサガサーともうじじって、
よっちゃんの聞き方も悪かったし、うんうん、まあ、警備員さんもちょっと人が多いから
あれは警備員の
店、あ、そうかそうか、
警備員さんは知らんかった、その場所、俺が横で聞いとったから、
それどうなったん結局、
だからもうよっちゃんが強引にバーッと間、うん、後ろから飛んでいって、ね、うん、一番前のところ行ったら、はい、その一番前のところ小さいところにね、はい、もうスルーするための反応してくれるところがあった
んです。なるほど、まあ、そこを大きくすると、ね、周りの人がなんであいつはスルーしてるんやとか、そういうことを言う人もおるんちゃうか、まあ、
お前のそれは考えや、俺は分からん、
いや、そう小さくしてるっていう
のは、まあまあ、それは早いことじゃ、ちゃんとやっぱりね、うん、臨時 あのガードマンさんとか、まあ、ボランティアさんやと思う、あのじいさんだからな、それやったらそのじいさんらにちゃんと説得言うとかなあかんわ な、
なるほど、
そういうとこあった、あの人らはよ通したらええわけや、僕ら自然分解入るんちゃうから、うん、通るだけのもんやからね、うん、その入り口のところ教えてもらいたかったんですけども、それがまあできてなかった、まあ荒探しに行ってるわけじゃないんですけどね、まあ、よっちゃんのような普通の女性の方がですね起こしそうなことをまあこう言いながらですね、僕はまあ現実を報道してるわけです。
なるほど、
はい、さあそれで入りました、
おい、
はい、バーンって行って前に、まあ、
また
空すごい空を刺すようなですね、はい、爆発の塔があってね、で目の前でみんな子供さんも含めてですね記念撮影
の、まあ、おそらくあの太陽の駅の由来になってるそうそうそう太陽の塔ですよね、
時代そのものですよね、
真ん中に変な右と左で形の違うような顔があって、
まあ面白いよねこれな、僕もまあちょっと軟化してきましたけどね、
ちょっとあれみたいな、あの、はい、ウルトラマンに出てくる、
あ、そうですよ、
エレキングみたいな、
うん、やっぱり色が違いますけど、これだけの大きさのものを作るというね、やっぱり太郎さんの力というか、
はい、それはまた偉いな、あれ、うん、さっきクソ太郎とか言う
て
たのに、
いやクソ太郎とは言うてへんですよ、爆発太郎言うてんですけども、うん、あの中にも面白いものがあるらしいし、なかなか面白いなと思いましたね。
今中入れんのか、
まだ入れない、
あ、そか、
まあ、これを松井さんがなんか整理するとか言うてるらしいですけどね、まだ入れんらしいですね、まあ、上後ろにはまた別の顔があったり、これ6つの顔がある、うん、たらおまんないみたいなもんですけど、うん、そんなんでいろんなところに顔があるということは、この前 FM 千里さんの僕集団行った時に、向こうの学芸員の方に聞きまして、その方が気持ちよかった学芸員だからね、ちょっと軟化してきたんですけども、まあ、横目で見ながら写真もちょちょっと歩きながら撮りながらピントもボケておりますが、うん、次に、まあ、行きましたらですね、今度はものすごいまた人がおるんですよ。
これ何してるんですかみんな。
これ市場ですよ、例の。
あれ何、フリマ、
フリマ、
フリマーケット、
フリマになんでこんな並ぶ、
飲みの市ってやつです
ね、飲みの市か、飲み
は、まあ、飲みではないですよ、
うん、まあそうですね、
もうこれはもう象ですね、
この頃ね、あのフリマ行く人の出店の人がね、不思議なリアカーみたいなの持っとんねん、四輪車でね、
はいはいはい、
前にこうずーっと引くところがあって、
うん、
あのちょっとあの写真撮って、あ、
うん、この人な、
うん、こういう人がね、うん、たくさんおってね、これ貸してるんかもたちゃえね、
いやこれ自分で買ったんですよ、
車に積んどんねんね、
そうそうそうそう、
車で来るからこんな重いものが持ってきられるんやね、
あ、
子供を乗せるわ、もうフリマで商品は乗せるわ、う
ん、ワンちゃん乗せる人もいますし、ね、
いや犬が何匹か乗ってるやつもおったそんなも犬運搬機かと犬キャリアかっていう感じですけど、いろんな人がですね、まあこういう、こういう不思議なリアカーみたいなもの引っ張って出店者でしょうね、はいはい、でそれ今度見る人もこれ金いるんやね、ここは、
う
ん、
そうそう、
ね、
ここケチなんですよ、フリマに入るのにね、結構300円かいるんですよ、
カレー取るな、
なんか 僕らもね、まあ、僕ら私らもよくフリーマーケットいろんなとこ行くんですよ、例えば箕面の茅野行ったりとか、うん、あっちの万博、あの服部緑地行ったりとかするんですけどね、万博は行かないんですよ、
ね、
なぜかというと、うん、その記念公園入るのにも金いるし、うんうんうん、フリーマーケット入るのにも金いるし、うんうん、駐車場代もいるでしょ、だから僕ら行かないですね、
そうですか、
だからここ来てる人はね、比較的金持ちです、
あ、そうです
か、万博記念公園のフリーマーケット来てる人は金持ちです、
なるほど、これ鉄平の解説がありましたが、うん、僕はそれ
を、これ間違いないです、間違いないです、
中にはね、ハンモックつって寝てる人があったりしてね、
いいですね、
ほんであのいろいろとテントがこのいっぱい立ってますね、
あ
れはこう基地にして、うん、みんなちょっと疲れたらここで飯食ったりしてるんです
よ
ね、
結構安いんですよね、テントが、
あ、この頃ね、
はい、
だからまあ中学生がテント張ってね、
宮川
の駅前で寝とったとかね、ああいうようなことも、これだけテントがまあ普及してるからと僕は思ってるんですけども、
意外と安いですよ、
そうです
で、特にね、テントってね、
はい、
大型のやつの方が安いんですよ、
あ、そう、
小型にするほど、まあ、何でもそうですよ、自転車でも軽くするほど値段高くなるんですよ、テントもね、小さく小型化するほど高くなるんですよ、だから2、3人のテントよりも、5、6人入れるテントの方が安い場合が、特に車で来てるとまあ重さなんで関係ないですから、
あ、それがあるからあんなことできるんやね、
そうですよ、
私ら、まあ、あんなあったらもう持ってきたって持っていけなかったら、ね、
例えば
あの背中ですよ、だから
コールマンのテントとかね、あのスポーツデポっていうところで
結構ありますよ、
売ってますけど、うん、めちゃめちゃ安いですよ、1万円か2万円ぐらい出したら、
そんなもん、
ね、相当
めちゃくちゃ安いことはないけど、
いっぱい人が入る、
そうい
や人数に対しては安いじゃないですか、
なるほどなるほど、なるほどね、そんなんで行ってですね、うん、そのところでまたガードマンさんが、これはプロの人だと思います、うん、的確に指示してましたね、大きな声でね、
うん、
ここはね、 博覧会関係の人ではないですよ言ってるんですよね。でその博覧会関係と同時開催みたいもんで、うん、なんか某放送局が別のところでなんかやってた大きな行事があったみたいですね、はい、それと違ってここはあくまで、はい、
フリーマーケット、
フリーマーケットやからその関係の人は回って向こう行ってくださいというんで、はいはいはいはい、だから2つ行事があったわけ、そのこれとね、うん、でそんなんでまあ僕らはあんまりその時ゆっくりしてられへんから、うん、と横見たらですねなんと民泊の看板が出てきて民泊徒歩3分と書いてました。
いいじゃないですか。
あと250メートル徒歩3分ってね、まあ、これもいろいろ文句出る看板ですよね。足の弱い人もあれば車椅子の人もあるから250は3分で行けるかというようなあ、まあ、そういう理屈を言う人も出てくるかもしれません。
まだこれあれですよね、はい、民泊約250メーターだけでいいんですよね。
そういうことです。
3分はいらないですよね。
これ書くと、うん、民泊へ随分文句が出へんかいなもって僕は心配してます。
英語の方はね、はい、逆に3分しか書いてないですね。
あ、なるほど。
英語の方がもっと余計文句出るかもしれないですね。
あ、まあそうですね。まあ、
こんなもんね、文句出てもね、民泊はね、ほっといたらいいんですよ。
あ、もちろんほっとかはると思いますよ。
こんなもんで文句出てね、帰るから図に乗るんですよ、
そういうことですね、
クレーマーが、
はい、
まあ、ダメですよ、こんなん変えたら、
はいはい、まあまあ、そういうことです。まあ、それけどそんなんで3分いうことで、はい、もうそれを目標に僕はバーッと走ったわけではないんですが、は
い、
池の横を通ってですね、
はい、
まあそこでおっちゃんにまたそのね通過するかもわからんから、うん、自然公園の通過券を見せて出してもらって民泊へ行きました、
うんうん、
まあ民泊の前へ行ったぐらいならですね、今までのあの
編
成完成っていうものがもうほとんどなしでね、
傘さしてるおばはんしかおらへん、
これはよっちゃんや、
おばはんっていうのは怒るわ、
何を言うとるんで、
よっちゃんしかおらへんや、
まあまあな、
みんなもうちょっと行きましょう、
本当ですよ、ね、まあ、これね、もっと本当民泊を皆さん大事にしてもらいたいんですよね。これあの本当ね、東京や名古屋に取られますよ、これ。福岡行くかも分かりません。
いやほんまに、ね、
福岡の方が一としてはね、はい、まあ、民族に関係あるというか、東南アジアに近いからね、
そうですね、
まあ、本当、まあ、梅沢先生が頑張って作らはって、こんな大阪に持ってきてもろてですね、宝物で、僕はそういう意味では、まあ、文句は言うてますけど、しょっちゅう言ってますでしょ、
うん、
まあ、ちょっと招待券で言ってたりしてるのは悪いんですけども、ごめんなさい、これ、人が震えはずもんですから、まあ、そんなんですけど、皆さん、本当にね、民泊秘書の人がね、たくさんおるんですよ、大阪の人で。情けないと思いますよね。
また、まあ、それも民泊も悪いんですよ。
まあ、もちろんそうです。
一般の人が見れないような展覧会やったりとか、
はい、まあまあそうですね、いろいろありますけどね、
やっぱりお客さんの方にね、好き寄らんとダメですよ、うん、
もっとね
こびる必要はないんですけど、
まあそうですね、
ただみんなが分かるような楽しい展示をすべきですね、うんうん、
それは
別に民泊だけじゃないんですよ、
そうです、
日本のすべてのものに言えると思いますけど、
まあ、そういう意見もありますね、はい、まあ、そんなところで、うん、まあ、もちろんまだこれはね10時から開店、うん、快感やから、うんうん、わしらだけでもあの別に良かったんですけども、
はい、
まあ、5分前ぐらいに行ってもうちょっと人がおるかいな、ね、と思ったんですね、
よっちゃんしか写ってないですよ、ね、写真
ですよ、これやっぱりもっと民泊を大事にして民泊盛り上げと関西の宝物がね、うん、こういうところも松井さんとか橋本さんがね、
ニフレルだけじゃなくて、こっちの方にもスポットライト当てんとダメですね、
本当その通りです。で当てるだけの値打ちもあるし、世界的なこれ施設ですよ、うん、
はい、
もうこれ僕何回も強調しますけどねまあそれで9時59分にですね、
はい、
まあ、一番本日のトップが僕とよっちゃんですわ、
すごい一番目、はい、ナンバーワン
入ろうと思ったらちょっと待ってくださいと、またよっちゃんがね、はい、もうすでに入ることしとったんですよね、その前に、まあ、傘でちょっと事件があったんです、民泊の時によっちゃんほら日傘差しとるでしょ、
はい、
でそれ傘を預けなあかんわけね、預ける装置が民泊の入り口についてるんですよ、傘差し込んでこうちゅっと、
はいはいはい、
お風呂屋さんの昔のなんかね、行ったような鍵がついとって、はい、この鍵が閉まりにくい、開けにくい、もうこれはもうちょっともうちょっとね油をさすなりですねやっとかんかいという感じはまああるんですけどね、それでまあ長いことかあっち行ったらあっち行ってガチャガチャガチャガチャしながらやっとって、まあ、はい、その点は僕が行ったって、まあ、たまたま僕だけそれ僕が前失敗してましたから、
ヨちゃんなんでこの傘差してるんですか、
それは顔は焼けるからですよ、女の人はみんな差してます、
いわゆるその太陽の光ってことですか、
そういうことで紫外線を防止してるんですよね、でそれで、うん、まあ民泊の方はガードマンさんがねようできた人多いね、はい、あこはいらっしゃいませ言わはるし、中の説明もねもう本当に学芸員のうまい説明するようなガードマンさんがいてはってすごいなと思いましたけどね、でちょっと待ってください奥さんって言ってね、
奥さん、
もう、うん、もう入りそうになっとったら抑えてですね、はい、あこに滝があるでしょって言わはったんです、民泊のね、滝っちゅうはそんなにバーッとする滝はないんですよ、玄関のところにザラザラザラと流れ緩い滝があるでしょ、
あ
の滝がまず水が流れます、見といてくださいよって言って、9時58分にザーッと流れ出したんですよね、あれが合図でこれから開けますのでね、まあ、あの奥さん前、ご主人はね、早くから来てはったから、まあ、59分に入れます
わ何やそれ
入れてくれや
って、何の
話、まあ、おもろいな、それの取引がおもろかったんです、
まあ、早く入りたいと思ったん
で
し
ょう
ね、
まあ、もうこの人焦ってると思ったんでしょう、だからまあね59分に入れてもらいましてね、
だからこの10月4日 かは、よっちゃんとふみおくんが、
トップトップ。
すごいじゃないですか。
それでおもろかったのは、そこに大きな、この、韓日触白の、まあ、看板っていうのかな、が貼ってるわけです。当然入り口やからね。うん、その前で、僕らより、と同じぐらいに来た夫婦の方がおってね、その人が、まあ、このおっちゃんがごつ熱心な人なんです。おばちゃんはそうでもなかったですけど、はい、まずその入る前に、はい、韓日触白のポスターの前で自分がこう、立ってですね、写真を奥さんに撮ってもらってはるんですよね、ところがこれまた揉めてね、それでまたこうガードマンさんが心配してはったんですけども、水平線が曲がってる言うてね、もうおっちゃんがまたね、あのおっちゃんは本当に正確な人なんやね、お前なんでこんなわしが傾いたように撮るんや言って、もう奥さんは分からへん、何やって言ったんですけども、まあ民泊も大変ですよね、いろんな人
自撮りしたいのにな、おっさんも、
おっさんも自撮りした、確かに自撮り教えたったらよかったな、
まあ、ちょっとレンズがもうちょっと広いやつがいいかもしれないけどな、
かもな、まあなんか知らんけど普通のデジカメで、まあ、2、3分そこでちょっとね言い合いしてはりました。奥さんがもう風、耳に風っちゅう、馬の耳に風やね、
バジ豆腐、
ほとんど聞いてなかったの、おっさん一人がイライラしたの、お前こうやろああやろ見てみ曲がっとるやろ、
そういう夫婦いますね、たまにね、
よっちゃんはあの夫婦あんまり仲良ないなって言うとりましたけど、ね、
仲はまあ言うか分からんけどね、どうか分かりません、
はい、まあそんなシーンもありました。そして中へバーンと入りましたね、はい、もうあの受付の方ちゃんと綺麗な方が 3,4 人いてはってですね、
綺麗な方、
綺麗でしたよ、なかなかこう衣装揃えてますわ、民泊 すごいですね、月品、さん揃えてます、
いい
じゃないですか、入っていって、いらっしゃいませ、はい、気持ちを入りましたでね、入った途端におもろかったね、びっくりしたのはですね、はい、壺がいっぱいずらー並んでるんですよね、なんか韓国の大きな家の地下室でも入ってる感じでね、びっくりしましたね、これ壺というワンらしいです、亀というらしいんですけども、
あ、なるほどね、
うん、で亀と壺の違いはちょっと僕分かりませんけども、僕はじめ壺とメモにこれに書いてますけども、後で亀と訂正してますね、ほんでね、この亀の中にはあのね、これ、まあ、ほとんどが信楽焼きとかね、備前焼きみたいないわゆる素朴な焼き物があったんですけど、中にはカンカンがあったりしましてね、ドラム缶の小さいのがあったりしまして、よっちゃんがこれ中錆びとるでとか言ってましたけどね、まあ、あのキムチしたりいろんなものを保存したり、はい、発酵食品を保存したりするような道具らしいですね、はい、これはもうあの、まあ、あのとにかくまあ我々年寄りにとってはですね、はい、あの説明が読みにくいんですよね、小さいからね、これしゃあないですけどね、
あ、ここもそうやったんですか、
やっぱり説明が小さいです、ここもね、やっぱあのどうしてももうこれは年寄りはまあ来るなということかというようなことは言いませんけど
いや、これもね、
はいはいはい、もう
ここも
また説教か
よ、やっぱ博物館美術館はね、改めるべきところですよ、
あ、そうかそうか、
文字はなるべくでかく、そして短く、
そうね、
これ大事です、
まあ、長く
小さく長くなんか誰も読みませんから、
そうですか、まあ読んでる人もありました、
いや、ほとんど読まないです
、僕は読めない、生理的に読めない、
ね、やっぱりね、大多数を目指すべきですよね、
やっぱりね、あの、うちわみたいなね、ああいう大きな、あのなんていうか、天眼鏡を持っていかなかんね、嫌味でね、うわーってやってね、僕持ってません、あの大きいやつ、
で、警備員さんがちょっと近づかんといてくださいって、いや、文字が読めまへんねん、
そう
ね、
助けとくんなれ言うたりしてね、
警備員さん読み上げてください
って、ね、漫才しに民泊行っとるんちゃいますから、それやめましょう、はい、まあ、とにかく、その説明は読めなかったし、読み気もならなかったしね、まあ、だから、これ、どんなもんやいうことわからなかったんですけど、はい、なかなかこの、面白いね、はい、この亀壺ドラム館の展示はね、
まあ、韓国のもんもあるし、日本もん、
いやいや、これは韓国だけやと思います、
韓国だけですか、
はい、多分どっかの家のね、どっかの鎮道いう島かな、あの南部に
あのありますな、
あるんですよ、
ね、犬が有名な犬がおりますな、
そう有名犬
おります、鎮道県っていうのがおりますな、
鎮道県おりましたね、そこの家の、はい、のをですね、これを今回、まあ、しはった、まあ、あの民泊の偉い先生がいてはるんですけども、はい、この先生がやっぱり集めてきはったんちゃうかな、これ朝倉敏夫先生っていう方らしいんですよ、まあ、非常に有名な韓国の研究家の方らしいんですけども、あ、まあ、もちろん僕はあのご尊顔拝してないので、どんな方かは言えませんけど、その人が多分研究してこれを中で向こうでね、収集してきはったんと思いますよね、びっくりしました、でこれでふっと思ってましたね、先ほど言うた、はい、韓日触白と言うでしょ、はい、だから僕はこの蓋でも取ればもちろん取れなかったんですよ、蓋がいっぱい、蓋のあるのとないのがあるんです、これ、でよっちゃんはこれなんで蓋があって、これなんで蓋がないんかということで、またすごく考え込んでるんですけどね、まあ、こう考えるなっていう感じなんですけど僕としては、はい、ここでなんかキムチの匂いがね、もっとすると思ったんですよね、触白ですからね、はい、ミラノの触白のような感じでね、そうじゃなしに匂いは、
ミラノの触白も一 行ってないですけどね。
行ってないけど、こういう壺ばっかりあこは並べてませんよ。やっぱり壺の中に入ってるもんも一緒に並べてるんですよ。それが食泊というもんなんですけども、そんなんでここで匂いがするかいなと思ったら、残念ながら匂いがしなかった。これちょっと食泊言うても、はい、ああいうような博覧会の博とちゃうなと思って、まあ、ガードマンの人に聞いたら、これは博物館の博やと言われましたね。これは博物館で博覧会と違うんですよと言われました。あ、そうやったんですかと。ちょっとこの誤解招くあのネーミングですねと言うたら、その返事じゃなかったんですけども、いわゆる博覧会やないから、はい、いわゆるその実物があったりですね、はい、焼き肉の匂いがしたりはしませんとおっしゃいました。ここは博物館ですからね。
なるほどなるほど。
でこれの韓日食博の博は博物館の博を取ったんですというような、まあ、基本的な説明そこで聞きましてですね、はいはい、あちょっと僕は誤解したなというような感じで、
まあ、そっちの博覧会というのは客来ますよね。
それは来ますよ。でそういう意味で、うん、ちょっとしたんだそこにね、はい、客寄せの、まあ、意図があったかもしれません。そんなことを朝倉先生が考えてあるとは思えないんやけども
考えてないでしょ多分、
うん、考えてないと思うけども、はい、他にいろいろとね、うん、割と柔らかい学校も入ってるのでですね、その辺の先生が、うん、まあ、博覧会ちょうどミラノもやっとるし、ちょっとしたら、うん、ということがあったかもしれません、うん、それはもう私単なる一人の邪推でございまして、多分間違いと思いますが、さあそれで、まあ、亀とその桶とですね、はい、金属 の容器というのに迎えられまして、小さいのは僕のね、拳ぐらいの小さいのから、
何出るんや
ろ、何や分からへんねや、まあ、コチジャンがなんか姉に違うかなと思うけども、うん、いっぱいあって、これが多分一見のもんやとすればね、うん、やっぱり韓国の亀文化というんですか、うん、単に食料品を入れるだけのもんやないと思いましたね、うん、そこにやっぱり、まあ、韓国人独特の精神性みたいなものがあるような、うん、嫁さんの地位とかですね、うん、そんなもんも含めて、亀には、まあ、単に壺というだけの要素でないもんがあるんちゃうかいなということは、なんとなくそこらに文字を見てますと書いて、まあ、文字が小さく読めなかったんですけど書いてたような感じはいたしますね。さあそれの通りを、亀通りをまず、まあ、地下室から入ったみたいな感じでね、ずっと通り抜けますと、はい、今度はですね、
これすごいな、これ
おもろいでしょ、
これ何やこれ、
これ韓国の市場のですね、
おばはんの写真やろ、
おばちゃんがあのアジョシジンか、こんな人なんちゅうアガシやったからアジョシやった
から、アジュンマとか言うけどな、おばちゃんのことは、
おばちゃんがね、各
あがしはね、お姉さんなん
ですよ、お姉ちゃんの子、
あ
がしゅん
か、あじゅんまは おばちゃんですね、
おばちゃんがですね、はい、まあいろいろあのつけあの椅子に座ってる人とか立ってる人とか、
おばちゃんの等身大ポスターやん、
等身大がね、ちょっと屏風って屏風みたいになってね、
1、2、3、4、5、
そうです、
5枚あって、それぞれ違うおばちゃんが、
まあ年齢もね、うん、若いあのお嬢さんからですね、はいはいはい、まあかなりもうよっちゃんぐらいの年齢の人まで含めてですね、いろんな方が、その店で食料品をですね、カンカン言って手に持ってで中には何もせんとボーンと座ってる人もありましたけども、
みんな共通してるのはあの長いエプロンしてますね、
そうそう、あの整備の人が、自動車の整備の人が着てはるようなね、はい、エプロンを長いのしてましたね、
これね、ちなみにいっちゃん左のおばはんはね、はい、まあ、おばちゃんというかお姉さんというんですかね、あの右手と左手に、あのお好み焼き作る時の固定みたいなの持っとるじゃないですか、
面白いね、
これ何の店がしてますか、これ
全然わからん、
これね
両友のって持ってますね、
プッチンゲって書いてるんですよ、
あそうですか、
いわゆる日本でいうチヂミです、
あチヂミ屋さんですか、
チヂミ屋さんのおばちゃんですね、
なんとな
でね、マポって書いてるんで、多分屋台ですね、
屋台ですか、はい、いいですね、ストリートフードってやつですね、
おそらく
結構ですね、
ストリートでチヂミ売ってる、
はい、あーじゃんじゃんじゃんって音さしながら、はい、バチーンとひっくり返したり、はい、ね、これは本当勇ましいっていうか韓国人のエネルギーを感じるよう、ね、
な、ね、
かわいらしいおばちゃんで、
面白いのがね、やっぱこ あのそれぞれの等身大ポスターの上におうおう、そのお店のメニュー表が貼ってますね、
そうなんですよ、ここらがね、
サムギョプサルとか、
サムギョプサルですか、サムギョたんです
よ、何やろこれ、
うんうん、電話番号も全部書いてますね、
LA カルビ、
お
ロサンゼルスカルビ、
そんな
あるんですかね、
あるでしょうね、多分カルビもいろいろ世界的に展開してるんでしょうね、
ウジョクって書いてます、ウジョクって何でしょうかね、
まあ分かりません、とりあえず そんな形のですね、はい、大きな屏風がね、
面白いな、
落中落外じゃないんですけど、
これ言うたらあの韓国の、 あの、アイドルの等身大ポスターと一緒じゃないですか、これ
あそうか、
ね、
ああまあ、
そんな用あるでしょ、日本でも、
あるじゃあこれはしかしね、はい、生活の匂いがするわな、うん、ただ残念ながらこれも匂いはないんですけどね、匂いを感じることはできる、
まあまあ、頭の中で想像しろ
ってことだよな、博物館ですよね、博覧会はないんですよね、うん、まあ、それがだんだん理解できるようになったんですけども、しかしこの展示で僕は社内と思いますよね、
うん、
これでやっぱり市場の喧騒とか、はい、まあ、あのこれ日本語がちょっと書いてくれると思ってよかったんですけども、
確かに
何を売ってるかっていう、
ね、まあ、ハングル読める人はいいんですけどね、
まあ、
ほとんど読めないですからね、
それは読めないですよ、ほとんどの人がね、だから、まあ、どっかにパーンとね、書いててくれはったら、もっと こう分かったんちゃうかいなという感じはしましたですね。まあそういうストリートのフードの店のおばちゃんが一人二人三人五人がね、うん、ダーンと迎えてくれはりました。
これ面白いわ。
なんかこの辺のあの展示の仕方はね、今までちょっと民泊なかったようなねタイプの展示の仕方やなと思います、ね。まあ、
やっぱり京都造形大学とか入ってるから、
まあそうで
しょうね。ビジュアル的に
そうですそうです。
まあ楽しみまそうってことでしょうかね。楽しんでもらうってことでしょうかね。ま
あ、そういうところをまあ入れてきはったというのも、うん、まああの民泊がこれからね、うん、やっぱりあのもちろん学問のまあ大事なとこではあるんやけども、うん、同時にまあやっぱり一つの娯楽的な要素っていうんですか。
それ絶対必要ですよ。興味が持ってくるという娯楽は絶対必要ですよ。
うん、まああのアメリカなんか行きましてもそういう感じはあります、
ね。娯楽から学問に入るんですよ。まあ、物事っていうのは
学問から娯楽へここ入ってるようです感じはしましたけどね。
うん、いや、まあ、娯楽それじゃ、ね、お客さん来ないんですよ。
まあそんなんで、はい、これ行ってまたこの次にそのオノパトペというオノマトペやったかな、オノマトペというね、
オノマトペって書いてますね。
オノマトペという、はい、フランス語らしいんですよ。なんか広辞苑引いたらそう書いてましたんですけど、あ、そうですか、
オノマトペね、
これで、このオノマトペでですね、その実際の食べ物が、はい、何もないじゃないですか、うんね、市場の雰囲気はあったけど音もなきゃ匂いもないというね、うんうんうん、これはまあ博物館の展示としてはしゃあないというのか、うん、まあもっと金かけたらそれはできたかもしれませんよね。排煙設備とかそんなの持ってきたら、うんうん、民泊もちょっとあんまり金ないんちゃうかやな思いました。こんなの展示見てたらねなんかちょっと安易なとこありましたよ残念ながらね。でそれがなかったので、はいはい、多分この造形大とかですね、うん、他のまあ韓国の造形大みたいなところとか、うん、あるいはそんなところに協力頼まったんかもしれませんね、はいはい、でそれで出てきたのはまあ匂いがないし食べ物の、まあ、食感もないとすれば、うん、食感をこう呼び起こすようなですね市場の喧騒とか、うん、おばちゃんの縮みやったかなんかを焼くコテとか持ったおばちゃんとか、うん、同時にその食べ物の言葉特に漫画でですね、うん、擬音語とか擬態語がごつ大きい多いじゃないですか。
あ、ね、まあ、それ特に韓国語はめちゃめちゃ多いですね。
そうですか、
あのオノマトペが。
あ、そうですか。
擬音語が多分日本語よりも全然多いですね。
あ、そうですか、まあ、大阪も結構たくさんあると思うんですけどね。
全然ですね、
まあそうですか、もう、はい、僕は韓国そこまで分かってません、
ね、だから僕も全然分かんないですよ、うん、韓国語の擬音っていうのは。
なるほどなるほど、あの、まあ、そんなんでね、はい、あのその擬音の世界で、うん、まあ、今度はですね、食感のないところ、うん、匂いのないところ食べ物という、まあ、言うてみたらストレートでですねもう手で触ったり舌で舐めたりするようなものの展示中がねやっぱりこの博物館の弱いところです、うん、どこの博物館でも、うん、これがなかなか博覧会ならできますけどね、うん、それをなんとかしようと思ってですね考えて使ったのがそのオノマトペだと思いますよね。でこれねなんかねあの食通とかいう漫画があるらしいんですよ ね、はいはい、ありますね。韓国の独特の漫画らしいんですけど、
なんとかってやつ
です。触覚やったかな、触覚っていうんですか、
あ、それあれ
客という字、
そうそう食べるに客で、
そう、うん、そう僕の方にそう書いてますよ。
触覚ですね。
そうですか、まあ、発音は知りません、はい、漫画触覚から持ったもんやということで、はい、いろんなそのオノマトペがですねこれも、まあ、ハングルでほとんど書いてあるんですけども日本語もあったんかも分かりますが小さいから読めます。
漫画のそれぞれのコマ集めて、まあ、そこでどういう擬音語が
そう
あの書かれてるかっていうことをこれ今展示してるんですよね。
そういうことですね。擬音語とですね、はい、まあ、で、まあ、音とか匂いとかですね、うん、食べ物の感覚を感じなさいよというような大変面白い漫画世代の人にとっては割と簡単かも分かりませんけど、
ニャムニャムとかありますね。
いや、そうですね。でおもろかったのはねなんか擬音語でなんかねラーメンを確かすする音がね、あ、なんか韓国と日本で違うというんですよね。
そうなんですか。
例えば日本語ではズルズルというらしいんです。これその
言うらしいっていうかま
さにガードマンさんに聞いたんです、うん、ガードマンさん先生がここ来たみんな来はった時にね、はい、先生が説明してはることを私は言うんで私が言うたことちゃいますよという言葉正確に言いながら、うんうんうん、ズルズルというらしいですね、うん、日本語ではそれを韓国ではねフルルクっていうらしいです。フルルク、フルルクって、フルルっていうか、なんか、ツルッとこう、ツルッとね、うん、韓国なかなかいいな、ズルズルよりも、ツルるのがなんかこう、あの、すすってるみたいな感じであるじゃないですか。
どうやろうな。
まあまあ、それはどっちかわかりません。そういうようなことも含めてね、その擬音語みたいもんから、食べ物に近づくという、これはなかなかできるもんじゃないですよね。
これはね、現地に行かんとなかなかわからないですね、うん、この擬音語っていうのは。
まあ、このね、造形大学みたいなところがやって、
造形大にね、いっぱいいるんですよ。まあ、韓国からの留学生が。
うんうん、なんかこう資本関係あるんちゃいますか。
まあ、僕も近所で住んでたんで、
ね、私もそう、
いや、文雄君はその時は造形でなかったよ。
あったあった。俺の
えけどその時はそんなおらんかったやろ、韓国から留学生なんか。今はあれですよ、
う
ん、留学生用のちゃんと、
う
ん、
あの
宿泊施設があって、
う
ん、そこに韓国からとか、うん、まあ、中国からとかの留学生の人が住んでるんですよ。
う
ん、
割と海外の関係を、まあ、重視してる、
まあ、特にアジアですね。アジアが多いですね。
まあ、いろいろあるんでしょうね、はい、そんなところがおもろかった。オノマトペをこういうのに使ったというところがおもろかったですね、うん、もう時間
そりゃそうやろ、あんだけ駅前でボラボラ
してる。お前悪いんじゃ俺はもっと簡単に行くつもりしとった
やん。いやいや、皆さんあの放送聞き直してください。なんで、まあ、またこの韓日触覚ボラボラですね、まだ入り口しか入ってないんで、また次回に。
これ2回もあり、地下もあんねん、これ
延期ということで次回に回します。
あ、そうか、
はい、
まあしゃあない、
まあ、時間配分ちゃんとやってください。
分かった、
お願いいたします。
はい、はい、了解しました。はい、オノバトペ。